こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししていきます。本日は第148回目の放送となります。テーマです。なぜおにぎりだと食が進みすぎてしまうのか、ということで今日はおにぎりをテーマにお話ししていきたいと思います。でなぜこのテーマなんですけどね、なぜおにぎりだとっていう、まあ、白いご飯大好きではありますが、やっぱりですね、おにぎりってすごくこういろんな人の手が伸びやすいっていうね、やっぱりこう食べやすかったり中身が楽しみだったりっていうね、いろんな要素があると思うんですけど、最近ね、在宅生活がもう結構長くなってるんですけれども、そんな中で、おやつにねおにぎり食べることすごい多いんです。なのでね、今日はちょっとおにぎりについてね改めて考えてみようかなというふうに思いまして、おにぎりね、話題お送りしたいと思います。さあ、ポイントはですね2つなんですけれども、1つ目、おにぎりについての個人的、美味しく作るポイント、そして2つ目はですね、個人的おすすめの、おにぎり3選ということでご紹介していきたいと思います。おにぎりは結構お弁当なんかをねよく作られる方だったり、あるいは先ほどお話ししたような本当におやつだったり夜食だったり登場する回数の多い方はね、もうご自分なりのねコツって結構持ってらっしゃる気がするんですけど、私なりにですね、まあ美味しいなって思うおにぎりの作り方のポイントっていうのがね3つぐらいあるんで、お話ししてみたいと思います。1つはまずご飯の硬さということで言うと、やっぱり気持ち固めかなっていうのがね個人的にすごくこう美味しいなって思ったりしてます。そして2つ目、炊き上がった後の蒸気抜きをね十分にしてあるっていうのもね一番にちょっと近いんですけど大事かなというふうに思います。ご飯が炊けまして、でその後蒸らしをしてしゃもじでね本当に米粒をこう潰さないように切るようにかき混ぜていくと思うんですけど、その時にねやっぱりこう鍋底、私鍋で結構炊くんですが、鍋底からやっぱりねこうしっかり返して、で本当に一粒一粒をほぐすかのようにほぐしてあげて、蒸気がねある程度抜けていくとね、こうハラッほろっとパロッとした感じのふんわり感のある、ね、おにぎりが、ね、作りやすいなっていう風に感じております。そして3つ目のポイントは、よく言われますが、やっぱりねこうギュッと握らずねふんわり握るっていうことかなと思うんですね。でこのふんわり握りっていうところで思い当たることっていうのがね最近やっぱりちょっとあって、鍋でね割と多めに炊いたりするんですよ。多めに炊いてそれをラップに包んでもう冷凍ストックしとくっていうのがね結構何日かに一遍のもう決まった作業になってるんですけれども、その時にですね今まであんまり意識しないでもうご飯をこう適量ラップの上に乗せたらね割ともう結構ギュッとまで、まあ、ギュッとすぎはしないけどほどほどギュッと形をねこうやってラップで包んでフリーザーバッグとかに入れてたんですけれども、やっぱりこうおにぎりと同様にですねちょっとふんわりさせてみようと思って、せっかくまあほぐしてねこう蒸気も抜いたので本当に米粒同士がくっつくぐらいの感じ、こう寄せてあげるような感じでラップに包んで、で冷凍するようにしたんですけど、そうするとですね結構ね解凍というか、まあ、再加熱した時もなんか美味しい気がするのと、あとはね加熱が早いんですよね。やっぱりこう米粒同士の間にその空気がこう通ってるからだと思うんですけれども、今までよりもねやっぱりその熱くご飯が温まるまでにねこう時間がね気のせいかもしれないですけどかからない気がするということで、やっぱり、ね、おにぎりも、ふんわりっていうのもねもう口の中に入れた時の、まあ、食感もろもろ含めて、空気を感じるような感じっていうのはねとっても美味しいなっていうふうに思っています。さあここからはですね、個人的、 好きなおにぎり3選ということで、3種類のね、具材の組み合わせっていうのをお話ししていきたいなと思います。もう定番のも大好きなんですよ。鮭とかね、たらことかで、コンビニとかおにぎり屋さんで本当に定番で あるおにぎりの中でいうと、個人的にはですね、私昆布好きだったりするんですよね。皆さんどうでしょうね。で、昆布のあの甘じょっぱさっていうのがですね、やっぱりね、ご飯にこうちょっとこう汁気の甘辛い感じがこう絡むっていうのが個人的にはねすごく美味しいなと思っていて、2つぐらい買って食べるときってね、1個はね結構昆布だったりするんですよね。だけどもこうやって話してるだけでも、あ、葉唐辛子入れても美味しいなとかね、いろんなこうイメージが湧く、もうこれもおにぎりの魅力だと思うんですけれども、ここからはですね、もうそういったこう定番もいいけれども、ちょっとね組み合わせで、こんな感じのことをやってますということでお話ししてみたいと思います。まず一つ目です。組み合わせ、プロセスチーズとつぼ漬けと鰹節っていう組み合わせですね。でこれはね、この放送のね相当前の回で、もしかするとお話ししたことがあるかもしれないんですけど、私ね高校の時ね、最初受験直後とかすごい太ってまして、でまあ今もね痩せてはいないんですけど、太っていた時に当時ですね、若い方はご存知ないかもしれないんですけど、鈴木園子先生っていうね料理研究家の方がいらっしゃって、鈴木さんが勧めてたねダイエット、園子式ダイエットっていうのがあって、それがねおかずは最小限でご飯をね割と中心に食べましょうっていうようなダイエット方法だったんですよね。でその時代に私もバッチリハマっていまして、でダイエットのつもりでおにぎり2つっていうねお弁当にしてた時期がね結構長くあったんですよね。で結果言うとね落ち着きました。そんなに太りすぎることもなくね落ち着いた感じになったんですけど、その時のおにぎりっていうのがやっぱりそのおにぎりだけってなるとちょっとねおにぎりそのものの中におかず的な要素があった方がやっぱり楽しく続けられる、美味しいしっていうことで、その時にねすっごくもうほとんど毎日ぐらい食べていたおにぎりの中身の組み合わせというのが今お話ししました、チーズ、つぼ漬け、かつお節なんですよね。あったかいご飯に、まずねかつお節をパラパラパラっと巻くんですよね。で巻いたところに、刻んだつぼ漬けで、つぼ漬けっていうのが、ちょっとこうたくあんよりもキュッとこう身の締まった感じの大根で、あれはね多分ね甘辛い醤油だれだと思うんです、醤油漬けだと思うんですよね。なんですけど今だとねたくあんの方が全然手に入るんですけど、当時多分親がね母が好きだったんだと思うんですけど、うちにね常時つぼ漬けがあったんですね。なのでつぼ漬けをですね細かく刻んで、ちょっとこう弾力があって身の締まった感じの漬物を細かく刻んで、鰹節と一緒にご飯に散りばめてですね、あとはねプロセスチーズです。でプロセスチーズも今みたいに切れてるタイプのものって売ってなかったんで、自分でですね懐かしいですけど包丁をねちょっと温めて、ガスから遠いところにねちょっと当てて包丁の刃が温まった感じでプロセスチーズをこうスライスしてですね、でそれを細かく角切りにして、それをもうご飯に混ぜて、でちょっとこう鰹節があるところで醤油があった方がねより味も引き立つので、醤油ねこうパラパラっとこう散らすような感じにし、軽く混ぜてラップで握って2つ毎日ね持って行ってたんですよね。で未だにですねやっぱり美味しかったなっていう風に思うんです。チーズとご飯ってねまあいろんなこう考え方ありそうですけど、個人的にはねすごく好きな感じだったりするんですね。でまたつぼ漬けの甘じょっぱい感じっていうのもね個人的にはとっても美味しいなっていう風に食べてたものなので、懐かしくもあり、割と美味しいよっていうね、皆さん興味あったらどうっていう感じで、1品目、チーズ、つぼ漬け、かつお節ということでご紹介しました。そして、2品目なんですけれども、これはですねあるお仕事でちょっとね提案しまして、皆さん参加者皆さんで、召し上がっていただいて好評だったっていうね一品なんですけれども、これはですねきゅうりの醤油漬けとツナマヨ ていうあの組み合わせでございます。でキュウリの醤油漬けって結構ありますね。代表的なところだと本当にキュウちゃんとかですねあると思うんですけど、ああいうあの醤油漬けのねキュウリの漬物をやっぱり ある程度ご飯にこう包みやすいように刻みまして、でこれはねご飯に混ぜないでもう芯に入れる感じですね。なので熱いご飯に中心にキュウリの醤油漬けと、あとはマヨネーズで和えたツナをですねこうちょっと並べるかのように置いて、でそれをこうギュッと握る感じなんですね。なので、こうかじった時にキュウリのこう醤油漬けの食感と、あとはこうまろやかなツナマヨがね個人的にはねすごく合うじゃないかなって思ってます。でこれお客様もね結構喜んで召し上がっていただいた方もとても多くいらっしゃったので、こんな組み合わせ、よかったらねお試しいただきたいなと思います。さあそして、3品目なんですけれども、これは最初に申しましたような感じで、最近おやつにおにぎりっていうのがすごく多いっていうお話をした中でもすごく頻繁に作る、組み合わせなんですけど、しらすとごまっていう組み合わせなんですよね。で熱いご飯にしらすを散らしまして、でそこにごまを散らす。でしらすの塩分もあるしごまの風味もあるんですけど、ちょっとだけやっぱりねお醤油、塩でもいいのかなと思ったんですけど、やっぱりね醤油が香りもいいしねいい感じです。まあ、塩でもいいけど、なので醤油をこれもね色がつくほど全然加えて混ぜるというよりは本当に、ね、散らす感じなので、こう食べた時にあここには醤油がかかってるけどこっちにはかかってないぞぐらいのムラがあるぐらいでね結構いい感じなんですね。少量で大丈夫です。でそれを握りまして、海苔で挟んで食べるっていうようなおにぎりとしていただくこともあれば、本当にねもっとこう手軽なところだと海苔ばさみご飯みたいな、海苔をですね10の字に1枚のねこう大きい海苔を10の字に4等分にして、でそれにしらすとごまをと醤油をこう散らしたご飯をねこうちょこんと乗せて食べるときに挟んで食べるみたいな、そういうような食べ方もよくするんですけれども、すごくね美味しいなで、いただいている組み合わせでございます。ということで、今日はね、おにぎりについて、お話をしてみましたけれども、もう話しながらですね本当におにぎり屋さんの店頭を思い出しながら、本当にいろんな漬物と組み合わせたり、あとはこう握り方もねふわっと握って上にこう中身にも入れるけど上にもねおにぎり屋さんの中だとこう明太子中にも入ってるけど上にもこうちょこんとマークのようにあったりしますけど、握り方もねいろいろで本当に自分のこう創作意欲がね湧いてくるシンプルで身近なご飯じゃないかなと思います。でこれまたですね機会があったら焼きおにぎりなんかのねお話も皆さんとねちょっと共有できたら嬉しいなと思うのでね、また、気を見てお話ししたいと思います。でまた、おにぎりで思い出したんですけど、もう一つね組み合わせとしてねこれもちょっと美味しいなと思ってるのがあって、それはですねキムチとね桜エビっていうね、これも割と好きな感じです。でこれはねごま油でね刻んだキムチとね桜エビ、乾燥の桜エビをこう炒めたものをご飯にこう混ぜ込んじゃうんですよね。ちょっとこう赤オレンジのチキンライスのような色になるんですけど、でまたごま、定番のごまも混ぜながら、これもねなかなかのね美味しさなので、ちょっとね興味のある方よかったらねお試しいただけたらなと思います。ということで、本日はおにぎりについてお話ししました。ここで一つお知らせがございます。ですねイベントのお知らせなんですけれども、来たる3月16日にですね日本食糧新聞社さんっていうね、新聞社主催のフライクッキングっていう、これは本当にね会場に行って、お客様と一緒に料理を楽しい時間を過ごしましょうというイベントなんですけれども、こちらがねつくばの方でございます。なのでかなりエリア限定にはなってしまうんですけれども、3月16日に、会場がですね、スーパーかすみさん、かすみさんっていうねもう茨城では本当に知らない方のいない大きいスーパーさんがあって、その、スーパーさんの研究学園展っていうね 筑波の本当に研究学園 の, あのにあるあの綺麗なお店があるんですけど、そこの2階にね新しくおしゃれなクッキングスタジオができましたので、そこでね開催されます、ブランデ、クッキングスタジオっていうね、かすみさんの2階のスタジオで、開催される、料理イベントです。ここでは、フレアクッキングというのは、メーカーさんの商品を使いながら、日頃のね食生活をねよりこう楽しく美味しく簡単にっていうね、そんなコンセプトの、料理講習会なので、基本的にはね簡単、簡単で美味しいというような、感じの、お料理教室です。で今回はですね、イボの糸のおそうめんと、あとはね即席麺を美味しくアレンジっていうようなことで、皆さんとね楽しい時間を共有したいと思います。そしてこの講習会はお土産もつくんですね。なので、参加費がね500円、ワンコインで、ちょっとこう新しい知識を入れながら、でお味も見て、そしてお土産もつくっていうね、とっても人気 の, イベントなので、ご都合もろもろ合う方はね、よかったらぜひご一緒いたしましょう。でこの、お申し込みだとか内容の詳細、お時間などについては、リンクをですね、放送終了後に説明欄に貼り付けておきたいと思いますので、興味ある方ぜひ、ご参加ください。で、こういったねご時世なので、通常はね定員が30名ぐらい1回でこうやるんですけれども、もう我々スタッフもね感染症対策をバッチリしながら、お客様も、普段の半数を2回に分けて、進めていきますのでね、本当に安心してお越しいただければなというふうに思っています。ということで、本日はここまででございます。お聞きいただきありがとうございました。この放送、料理が楽しくなるラジオは、料理の基礎トレーニングワイズフードラボの私管理栄養士日本人ゆう子がお送りしております。またぜひ、お耳にかかりましょう。それでは失礼いたします。